サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。今回の編集会議は7月18日秋葉原にあるシャッツキステで行われた月刊熱量と文字数よりお送りしております。出演はサンキュー達夫、松崎和俊、長浜博史、梅崎博子。このイベントはユーストリームによる生放送をしておりますので、よろしかったらそちらもご覧ください。本編は YouTube で、過去の配信もご覧になれます。こちらのイベント、次回は8月15日です。では、7月18日の様子をどうぞ。
色彩設計、梅崎博子さんに話を聞いてみた件。ということで、今回はですね、最初にまず長浜さん抜きで、私サンキュー達夫編集長と松崎勝俊記者、そして梅崎博子さんのバージョンを聞いていただいた後、イベントに長浜博史監督が到着して3人で色彩設計の、まあ、悪の花の格論にと進む様子を聞いていただきたいと思います。まずは総論からお願いします。
編集部員の優しい雨、松崎勝俊です。よろしくお願いします。
そして今日はゲストをお呼びしております。悪の花の色彩監督でいらっしゃいます、梅崎博子さんです。
よろしくお願いします。
あ、一応録音用のマイクでございます。
は
い、
で、今日ここにいつもいる長浜博史監督がですね、
はい、なんでいないんですか？
作品制作上の、はい、まあいろいろな事情がありまして、はい、今日ちょっと遅れて向かっております。ただいらっしゃいます。
欠席ではない。
欠席ではございません。
安心してください。
今出ましたという連絡をね、
はい、
数十分前に受けましたので、
やっと数十分前まで連絡取れなかったということです
から
ね。
動く長浜博史が見れるだけで満足してください。なかなかもうね、見れられないですからね、長浜博史監督もね。
そうですか。
いらっしゃいますからね。はい。まあ、というわけで、今日はですね、まあ、ずっと色彩設計というお仕事をなさっていて、悪の花で色彩監督という、まあ、今まで業界でもあまり聞いたことがないような。うん、
初耳です。
初ですよね。
初だと思います。
という、まあ、ちょっと役職になったというか、まあ、梅崎さんに、まあ、ちょっとお話を伺いたいと思うんですけども、うん、イベント的には実は、この、熱量と文字数を立ち上げる前のこれ紙というイベント、はい、まだ渋谷の、はい、おしゃれなカフェの1階でやってた頃
に、そうですね、
やってましたね。
に、一度色彩設計について喋っていただきまして、
はい、
まあ、僕、イベントの仕掛け人としてはもうあれを超えるイベントは多分ないんじゃないかとちょっと思うぐらい、お客様からですね、尊敬するけど憧れないっていう名言を、
そうですね、
聞きました。すごい、もう、梅崎さんすごすぎるけど、なりたくないっていう、
そうですね、
言わしめた伝説の回があって、
はい、
どぎもしか抜かれなかった。
そうですよね。ただただどぎもを抜かれたっていう。はい、で、熱量と文字数的に言うとですね、4月にここで喋ってくださった、伏せというね、劇場版アニメの監督なさった宮治監督。
はい。
ボーネのザムドというね、
はい、
もうすごいクオリティの高い作品の、はい、まあ、色彩設計でいらっしゃいますし、
はい。色彩設計やらせていただきました。
悪の花、はい、長浜博史監督の、まあ、色彩監督ということで、はい、まあ、その、お二人とも、というか、ものすごい作品作りに対して細かい人たちの、
そうですね、
指示を得ているということで。
いや、ありがとうございます。
いや、もうこれは本当に、なかなか、悪の花、ね、いろんなところで話題になったりとか、映像表現すごいとか、うん、ロトスコープとか手法が注目されてる中で、うん、なんで僕、色彩もっと掘ってくれないの、どこもと。どのメディアも梅崎さんの話聞いてない。
まあ、大体もう声優さんとか実写の役者さんとか。
そう、ね。なんだったら松崎が喋ってるってどういうこと？
いや、いい、
おかしくない？みたいな。
いいでしょ。喋ってもいいですけど、もっと日向気を当てるところがあるよっていうことですよね。
アイドルですか？
ね、
いや、アイドルじゃないです。
コアなとこ行こうよっていうところで、はいはいはい、いや、僕はもう いや、言うてもね、アニメ作りっていうのはチームプレイじゃないですか。そんな中でね、やっぱ声優さんとか作画監督ばかりが傑出して注目されていて、うん、
まあちょっと色彩についてみんなちょっと知らないので触れられないのかなっていうところも
なるほど
ありますね。そういう意味ではその梅崎さんがもう顔出し OK というところでね。
いや
今後のもう色彩設計業界を背負ってね。
いや
皆さん前で喋ってくれるということ。
色彩監督ですからね。
そうです。ありがたい思いで手を合わせて聞いてください。
死んだ人みたいになっちゃいますから。
なかなかね、まあそうなんですよ。というわけで。まあ、まずは色彩設計というお仕事についてじゃあ伺いたいんですけれども、
はい。
まあ、一応手短に言っときますと普通にアニメーションに関わりたいと思った時に、うん、よーし色彩設計やるぞーとはなかなか思わない
です。思わないですよね。
多分なら
ないと思います。確かに多分そうですよね。
なぜそうなったのかっていうところからちょっと迫っていきたいんですけれども、
はい。
まあオタクとしてはかなりエリートな教育を受けたという
ね。そうですね。はい、そうですね。オタクとしてはだいぶエリートだと思うんですけど。
はい。
幼少期から。
入りが、なぜかガンダムっていう。
まあガンダム、まあもうなんか何ですかね、環境で、ガンダムとかヤマトとか環境でずっと。
それはお兄さんがいたんですかね。
姉が。
姉？
はい。姉です。
姉がガンダム？
ガンダム？
ガンダムです。
え、初代？
初代ですね。
それはなぁ。ブライトさん萌えとか言ってる感じですか？
いやー、普通にお話見て楽しんでる感じです。
そうなんだ、それすごいですね。
当時は萌えとか言葉なかったです
ね。確かにね。まあ、そうは言っても梅崎さんお若いですからね、皆さん。年齢は聞かないように。
いや、大体わかっちゃいますよ。
まあ。それで、それが何歳ぐらいの時にガンダム見てたんですか？
いやでも本当に小さい時ですよね。話も分からず再放送いっぱいやってた時に見てまして、そうですね、
まあ幼稚園から
幼稚園ぐらい
小学校上がるぐらい、
そうですね。
聞くところによると小学校1年生の時どういうガンダムの見方してたんでしたっけ？
ガンダムはもうその時もう次の他の作品になってたと思いますけど、はい、まあ、スタッフをちゃんとチェックするっていう。
小1ですよ。小1。6歳、7歳で。あ、作家のこの人みたいな、
は
い。
そうですね。
それはお姉さんがやっぱり仕込んだ。
そうですね、お姉さんが、エンディングテロップのスタッフをチェックしなさいっていう教えをいただきました
。しなさいってすごいですね。するといいよとかじゃなくて。まあ、しなさい。
そういうとこ見ると、その話数の、こう、どういう人がやってたかわかるから、みたいな。
これはエリートです。
言われました。
エリートですね。
エリートですわ。
なので、そうなんだと思って、毎話、うん、作家さんの名前をチェックするようになりました。
素直な
子だ。作家をチェックするようになったん
ですか？そうですね、まず作家から。
どれくらいのレベルになったんですか、それ。
それから、毎話、その予告、次話数の予告を見る。とその予告を見ただけでこう、まあ、来週は誰々さん作家だってところまで。
すごいですね。
はい。
やっぱみんなとね、視力の鍛え方が違う。マサイ族だから。ね、ここは。
10.0
ぐらいのね。10.0 ぐらいのね、やっぱ鍛え方をして、はい、ちょっと手癖とかをね、なんとなくこう目で鍛えて。
そうですね。をすごいこう見る力をそこで養ったみたいな感じありますよね。はい。
で、それだったら普通は絵を描きますよね。はい。皆さん絵描いたりしなかったんですか？
小さい頃は結構描きましたけど、
なるほど。
目ばっかり超えちゃったんで、
はい。
もう自分の描く絵が、
許せない。
許せない。ところに達しちゃって、
なるほど。
諦めた。
おぉ、早い。それおいくつぐらいの時ですか？
いやー、中学校ぐらいの時。
早いな。中学の時にもう絵の才能ないわっていう気づきが。
やっぱものすごい上手い子もいっぱいいましたし。
なるほどね、
うん、
でもやっぱアニメーションやりたいなとは思ってたんですか？
すっごい大好きだったんで、まあ本当にオタクだったんで。
どんなのが好きだったんですか？
結構何でも見てました。本当にアニメが純粋に好きで、うん、漫画も読んでましたけど、
うん、
小さい頃そういった姉の影響で、まあガンダムとか、ヤマタとかも見させられましたし、
教科書としてね、
もう。スリーナインとか、松本零士作品から、はい、富野作品に行き、富野作品を網羅し、
まずさ、女性からさ、富野作品って言葉が出てくる衝撃ね。なんか嬉しいじゃないですか、その時点で。
あ、そうですかね。まあ、でもちょっと、さすがにちょっと幼稚園の時にイデオンはちょっと辛かったです。
幼稚園で、ね、とか、話し合う友達いなかったですよね。う
ん、姉がいたんで。
仲いいな、
仲良かったんです。それで、でも普通に純粋に子供が見るようなアニメも、魔法少女ものとか、
魔法少女
も大好きで、まあ普通に、クリーニーマミとか、もう大好きで。 おもちゃも買ってもらったりとかいう面もありましたよ、ちゃんと。うん、
なるほどね。
はい。そういうのから入って、なんで結構何でも見てます。
じゃあ色、色彩みたいな、色指定みたいなのがいるっていうのはいつ頃気づいたんですか？
確か、多分小学校5年生ぐらいの時は。
でも早いな。
早いですよね。早いですよね。
多分だと思うんですけど、劇場のアリオンだったと思います。
はぁ、それはなんで？
やっぱり、あれは劇場に見に行ってるんですよ。姉と一緒に。
はいはいはい。
た時に、すごい綺麗だな、色がって思って。で、パンフレットに、その色彩設計の水田さん。
パンフレット見たんだ。
はい。水田さんのことが確か紹介されてて、はい、そこで多分初めて知ったのかなっていう気がするんですが、ちょっと定かではないです。
それがやっぱ色彩を意識し始めたというか。
そうですね。
最初に意識した。
はい。
そこだった。
でも、ぶっちゃけ当時のアニメーションって、色彩設計って言葉もあんま出てなかった
ですよね。色
指定とか、
はい。
あって色指定ぐらいでしたよね。
そうですね。多分そこで初めてパンフレット見て知ったぐらいで、その後もそんなに意識はしてなかったと思います。やっぱ次に意識したのはやっぱりジブリの安田さんの色使い。
は
ぁ、でしょうかね。
なるほどね。
はい。
それはなんか、梅崎さん的には革命だったんですか、ジブリの安田さんの。
いやー、
目に優しいみたいな。
いやいや、そんなことはないですけど、そういう意味合いとは違いました。やっぱり、
どういう意味合いなんでしょう。
アニメ創世期の時に、やっぱりその、色指定という地位をちゃんと作り上げてきて、うん、まあ、色替えと言われる、水中の中に入ったら水の中で色を変えるとか、夕方になったら色を変えるとか、う
ん
う
ん、
っていうの
ね、そのポニョだとこう色が変わんないみたいなちょっとね、うん、なんか、
でもそういうのをやり始めたのは多分安田さんだと思うんですよね。本当初期の母を訪ねて三千里とか、あのくらいの頃に確かそういうことをやり始めたっていうのを本で見たことがあります。で、それで、あ、すごいなと思って、まあ、意識してそういうのを見るようにしてましたね。はい。
で、まあ、色に興味を持ち始めて、どうなったら、何をしたらその色彩に関わる仕事に就けるんですか？
うん、
いや、僕の夢も今後梅崎さんに憧れて色彩設計になりたいんです、色彩監督になりたいですっていう若者が、うん、まあ、例えばね、
はい、
このライブの様子とかで知って、うん、どうやったらなれるんだろうと思ったら、梅崎さんの場合はどう？
私ですか？やっぱりこのアニメの仕事をしようと志した時に、でも入るためにきっかけというか入り口がやっぱどこだかわからないんです
よ。わからない。
いや、
どうやったら就職先探せるのかもわからないですし、ってなったらやっぱ専門学校行くしかないっていうことで、そういうちゃんとアニメーションの専門学校に行きました。まあ、それも私一回就職して、やっぱりアニメの仕事したいっていうので、もう一回学校に行き直した感じなんですけど、で、そこに入って、まあ、仕上げ。今だとデジタルペイント化とかになるんですかね。アニメーションの仕上げ化って言われたもの。
仕上げ化。
はい。で、そこの課に入りまして。
ちょっと待って、もしかしてその時は、デジタルですか？
セルです。
マジですか？
はい。セル時代ですね。
乾くの待ってた時代。
そうです、そうです。裏から塗ってた時代です。
裏から塗るってこと
ですか？セル側、後ろから塗るんです。表返すと綺麗になってるん
です。あれは、ここはこういう色で塗ってください。これ何色と何色、何対何ぐらいで混ぜて、ここはこういう色に、っていう指示が来て、それをまた塗る人がいて、で、それをずっと乾くのまで待ってたっていう時代がある。
あー、まあそうか、はい、乾かないと
置いちゃうので。
ピチャってなっちゃいますもんね。はい、
それ今もうクリックでできちゃうからね。それはすごいですよね。
はい、
うん、じゃあ両方の時代を知ってるっていう意味でもかなり。
そうですね。私がアニメ業界に入って数年後にはもう結構完全にデジタル化っていう感じになりましたので、うんうんうん、結構ギリギリの世代。でもセール作品をちゃんとその何年間3年とかやっぱ4年とかはやれてるので、うん、その経験はかなり結構大きかったなと思います。
セルを知ってる最後の世代ぐらいの感じ
なんですね。そうですね、ギリギリですよね。
これもういきなり深い質問になっちゃうんですけど、はい、セルを知らない人って何か抜けてたりします？なんかちょっと違うんだよなみたいな。
やっぱちょっと、うん、デジタルの最初に入った方とちょっと感覚 というのは違うのかもしれないですね。うん、色という意味でも、絵の具の時は、その、アニメーションで使う絵の具って、決まってまして、ちゃんとその、その絵の具が、まあ、何百色ってあるんですけど、それ全部番号が付けられてあるんですよ。で、それを、色を決めて、色彩設計さんがどの絵の具を使うっていうのを全部決めた上で塗っていくんですけども、それが絵の具の番号で、まあ、要はアルファベットと数字なんですけど、それでこう書かれてある、表があるんです。
それをデザイナーさんとかもよく使
う。そうですね、はい。それで全部ペイントしていくんですけど、なので、その絵の具の番号で、もう脳内に全部色があるんです
よ。わー、すごい。なんで何その無駄な脳。
当時はなので仕上げさんとか
で、みんなそうだったんだ。
そうだったんです。仕上げさん、色指定さん、色彩設計さんの中では、例えばこう話してた時に、何かのものを例えば話すとするじゃないですか。そういう時に、絵の具の番号で、あ、なんとか、何番みたいな色っていうので、みんなが通じたんですね。
そうか、そうか。
はい。
A の13番みたいなこと。
そうです、そうです。うん、そういう色って言われたら、あー、そうなんだ、みたいな感じ
で。色彩あるあるができた。
ね、来てたんですね、はい。
それがだから、デジタルになってからだとあんま。
それがない、なくなってしまって、何百万色っていう、その RGB の数値の中で、色を作るにあたって、基準がなくなってしまったので。
イメージを伝えにくいっていうことですね。
伝えにくいですね。
同じ赤でもね、トマトっぽい赤は、うん、数字で言うとこの赤っていうのがあるったのが、それがなかなか伝えられない。
そうですね。でいて、その幅も結構あるので、その、明度とか、彩度とか、果てしなくあるんですけど、うん、その感覚をこう、うまく最初につかめないっていう、まあ新人の子とかは、うん、そういうのが結構多くなっちゃって。
なるほど。
絵の具をしてる人は大体見た目でこんな感じっていう、うん、バランスが結構取れてた感じはあります。うん、
さあ、そして色彩設計というね、まあお仕事についてなんですけど、まあ、皆さんね、アニメちょっと見てると、あ、ちょっと絵が崩れたなとか、絵に関しては割とね、
うん、うん。
あ、なんか乱れたとか。
ちょっとバランスが悪いとか。
あったりとか、すごいクオリティが高いとか普通とかってわかるけども、うん、梅崎さんの名言でね、うん、色のないアニメはないでしょうと、
うん、
だからつまりもう色は手を抜きようがないみたいな、
はい、
それはやっぱりどの作品にしてもそうなんですよね、
う
ん、
はい、そうですね、
ということは色はみんなつけてるわけで、
はい、
ってなるとあとはどこでクオリティを競うんですか、
うん、
上手い人、下手な人、まあ下手な人というかそれの差というか、
どうなんでしょう、難しい質問ですね。
まあ、前お話ししたのは、例えば本当に髪の毛の色が違うキャラクターがいたら、例えばそれがあんま被らないようにするとかね。そう、下の服ともちゃんと色味を合うように、ファッション雑誌もよくチェックして、まあ、もうスタイリスト的な仕事も兼ねるっていうのがまず一つ、もうセンスを養うっていう。
そうですね。はい。
で、プラス、やっぱこの子がどの空間の何時頃にここにいるのかっていうので、まあ、またつける色が変わってくる。
そうですね、変わりますね。
だそこは逆に言うと、あれさっきから何時間かっていうか、ちょっと夕方になってんだ、色変えなきゃなっていうのはこだわるポイントであるけれども、そこは抜こうと思えば前と同じ色を使っちゃうこともできるということなんですよね。
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、うん、まあ、あとは、まあ、やっぱ作品のやっぱ世界観をやっぱどれだけその色で作ってあげられるかってことだと思うんですよね。まあ、もちろんその色って美術の色とキャラクターの色と両方とが組み合わさって一つなので、それがやっぱりきっちりマッチしていないと、まあ、なんか一つの空間に見えない。
うん。
うん、なのでそこのこうバランスっていうのはすごく大切だと思いますし、あとやっぱり監督がどういうものを目指してるかっていう、まあ、そこのイメージを、うん、なるべくこう、汲み取って、イメージを再現してあげるみたいな。それがやっぱりうまくできたら、自分としても嬉しいですね。はい。
こう、まあ、梅崎さん的にもね、ザムドは結構記念碑的な作品になったかな。
そうですね。はい。
あれは宮地監督からどういう指示があったんですか？
どういう指示？
こういう作品にしたいんだよね、みたいな。こういう感じ
でも、宮地さんの初めての監督作品でしたし、すごく、気が入ってるのも分かってましたんで、で、まあ、私がやらせていただくにあたって、 まあ、なるべくならその期待全部応えたいなっていう気持ちで、はい、とにかくものすごい細部まで細かい出ていると、まあ、もちろん皆さんスタッフメインのスタッフが素晴らしかったので、それにやっぱ色で負けちゃったらもったいないので、それでより良くできたらいいなと思いました。
画面に映ってない棚の中の色までつけてましたもんね。
そうですね、はい。
要はここの裏の色ってことですよね。
まあ、ちょっと変態的でしたよね。あれは普通なんですか？普通ではないですよね。
そうですね。
他の人はあまりやらない。
はい、すごい、すごかったです、本当に。でも、まあ、本当その分上がりは素晴らしかったので。
やっぱ違いますか？それ入れる入れないだけで、やっぱ違うもんなんですか？
いや、そこはあんまり関係ない。
うん、実は。
見えないところは別にやんなくてもいいんですけど。
実は関係ないですけど。
ただ、見えないこう部分までものすごく細かく丁寧に作画されてたんですよ。なのでそんなに作画綺麗にやってるとなんか塗らないの悪いな申し訳ないなっていう気持ちでやってただけです。
なるほどね、
はい、
だからそこはやっぱ気持ちに気持ちで応える高め合うみたいな。
そうですね、はい、そんな感じです、
ね、
はい、
色ってどこまで自分上崎さんが決めるんですか？その例えばその髪の色が指定されてるとか、
はい、
ある程度のところまでは指示があって、はい、細かいところを決めるって感じなのか。
いや、まあものによりますけど、例えば、まあ、原作ものとかでしたら、もともとの色味がある。
まあ、まあ、あります、
ね。それをもとにアニメにどう起こすかっていうところなので、まあ、それ以上の指示はほとんどないですよね。
あ、じゃあもう、例えば、そう、原作の表紙の色が渡されて、じゃあこれでお願いします。
はい。まあ、そこにプラス監督がどういう風にしたいかって意見を伺って、はい、例えば、もうちょっと地味にしたいとか、もうちょっとこう、アニメとしては色をパンと出して、ちゃんと目立つ作品にしたいとか、そういうのを伺った上で、そこからの、なんですかね、調整みたいな感じです
。まだある質問。
質問、その、さっきその、美術の色とキャラクターの色っておっしゃってましたけど、はい、その美術っていうのは背景？
背景のことです。
だこのシャツ喫茶っていう空間であれば、この壁の色とか、
そうですね。
本棚の色とか、
はい、
それが美術の色、はい。それは美術さんと打ち合わせ。
そうですね。
ああ。
で、キャラクターは、まあ、キャラクターの色があるので、うん、これはもう、キャラクターを描いてるデザイン、キャラクターデザインとか、作家と相談っていう、う
ん。はい。
で、トータルの雰囲気としては監督と相談という。だからどの部署の人ともコミュニケーション
を、ね、
取らなきゃいけない。背景の事情も知ってるし、
う
ん、キャラクターの事情も知ってる、
はい、
し、空間的なものも、ストーリーも知ってる、雰囲気も知ってるっていう。だから、僕は一番監督とイメージを共有してる人が実は色彩なのかなっていう気もしなくはないんですよね。色の世界、ね。
はい、そうですね。はい。
すごくいろんなとこと、なんか。
そうですね。
間に入らないとい
けない。だから多分色だけで注目しにくいのかもしれないですけど、キャラクターもなきゃ色はつけられないですし、まあ美術がないとどうしようもないですし。まあ
本当にその空間にそのキャラクターがいるように、自然に馴染んでるからこそ、色彩が目立たないというか。
そうなんです。
だこれはだから、上崎さんに注目が集まらないというのは逆、いい作品ということ
なんです。自然ってことなんでしょうね。
はい、なんか気になるのって、変な色があった時ってすごく気になるんですよ、アニメーションって。何あの色みたいな。だけど結構馴染んでいると気にならなくて、普通に自然と見てしまうって。そういうのはすごくあります。だからそれが一番いいっていうのは、あ、
さあ、登場しました。
ありました。
熱量と文字数。
もう今日はどのメディアもまだ扱ってこなかったし、アニメにおける色彩っていうものに関してね、掘り下げていきたいなと思うんで。
はい、大事。
はい。まあ、色彩設計ね、はい。まあ、アニメは色ついてますから、誰か色塗ってるわけですけど、
そら、
色塗ってる人は何て言うんですか、あれ。仕上げ。
仕上げさんですね。
あ、はい。それを仕上げさんっていう。
色を塗ってる人が仕上げなの。
あ、エンディングテロップで名前だけ見たことあるけど、なんだろうなと思って。
仕上げに、こここういう色塗ってっていう指示を出す人は何て言うんですか？
色指定
さん。色指定
さん。それが色指定
さん。色指定検査って言われる。
はい。
うん、
じゃあ、色指定さんがこここういう色塗ってっていう、じゃあ色彩設計っていうのは何をする人なんですか？
それの大元の色を全部決める。うん、
色指定さんにこのキャラこういう服、この服はこの色って
全部、このシーンはこの色でっていうのを全部指示を 全部出してます。
だそれまとめて色指定さんにお願いしますと。はい。だから作画監督さんと同じような感じ。
だけど梅崎さんの場合はもうちょっと入り込んでます。あの通常とかたくさんやり方があって、あの色彩設計も、基本色だけ作って、あとは任せって人もいるし。
うんうん、ああ、なるほどね。キャラクターデザインだけ投げて、あとみんな描いてみたいな。
そう、あと例えばこういう小物の色とかは、うん、まあ、順次お願いしますよみたいな感じの方もいるんですよ。うんうん、でも、梅崎さんはここは私がじゃあ、とか、これに関しては、一つ参考として作っておくので、これで他カットも、これのバリエーションとしてやってくださいとか。
参考として作っておく。
はい。
まあだから共有をする一番最初のものを作ると。
そうですね。
はい。これを見て、これをやってくださいっていう。はい。う
ん、で方向性とかまで決め込んでいくので。
色の方向性っていうのはどういうことなんでしょうか。
は
い、
あの、要は、どういったらいいですか。
色の方向性。
俺がなんて答えると。
難しいですね。
濃い薄いみたいな感じ。
まあ、この世界で言うところのこれ以上の白はないとかね。
そうですね。
これ以上の白はない。
そういう言語が飛び交ってるんですね。
もちろん、はい、サイド的にこれ以上の赤はないですね。
この作品的にはこれ以上。まあ、
は世界観に関わることってことです
ね。はい、もちろん。
この世界ではこれ以上の白はないですよと。はい、一番明るくてこの色ですよ。
そうそうそう。
ということをやり取り。
そうですね。それも全部あのコントロールしつつ、あの作品にあって、あの色を作るっていう、う
ん、まあ、つまり色も空間を持ってるっていうことなんですよね。だからその光源があって空間があって、まあ、季節とか温度もあるから最高に明るくてこの色、うん、一番暗くてこの色みたいなのが、まあ、世界観によって変わってくる。
その通り。
夏の空と冬の空が違うみたいな感じなんですね。
そうです。
まあそうです、
はい、うん、なるほど。
本当にそうです。
そういう話し合いを監督として、まあだから今回ね、テレビアニメでこう色彩監督って僕は初めて見たんですけど、
うん、
はい、長尾さんこれは初めて。
色彩監督わからないですけど、俺は初めてやりました。
なんで色彩監督っていうものにしたんですか。
役職というか
決定権を持ってもらうためです。
決定権、
ロトスコープなんで、なんか、なんていうんですかね、通常のやり方とちょっと違うところも出てくるんですよね、プロセスと。
はい。
だから、梅崎さんのところに色彩に関しての決定権を持ってもらう。あと動画監督の佐藤かな子さんもそうで、動画監督っていう名称もあんまり
初めて見た、
うん、あれも動画の、進行に関してはかな子さんの決定権を俺よりも優先するっていうことです。
あ、長尾さんよりも、
俺が直さなくていいですって言ってもかな子さんが直すって言ったら直すんですよ、
う
ん、
だから動画チェックとか色彩設計だと決定権は監督の方が上だけど、もう、うんうん、撮影、まあもうそうですよね。色彩監督とか動画監督、撮影監督って言うと、もうそれぞれの部門のもう総責任者であって。
決定権があるよっていうことを名前にしたのが、その色彩監督。
そうです。だから、ここが変なんでとかいうのは、基本的に俺は目崎さんに言ってないはずです。
そうですね。
あの、これ目崎さんに聞いといてくださいとか。
はい、
これ
確認してっていうのは、
合ってるかなとか。
はい。
で、合ってますって言ったら、あの、大丈夫ですと。でもこういうふうに俺見えるんですけどねって言ったら、あ、確かにそうなんで、じゃあこっちに知っときましたよとか、
はい、
相談って形ですね、
うん、
あ、はい、じゃあもうこうしてくださいっていう指示じゃなくても
はない、
大体
そう話し合ったら直しがこっちから返ってくる。
そうですね、あのこれ合ってますかねとか、例えば色が、メディアによって変わってくるんですよ。例えば DVD に焼いたり、うん、ブルーレイに焼いたり、あとモニター、
そうですね、
どういうモニターで見てるか
いろんな家のテレビによっても違いますからね。
微妙な変化があるので、梅崎さんが想定した色が梅崎さんの環境で再生して間違ってなければいいんですよ。俺たちが見た時に白すぎんなと思ってもモニターのせいの場合があるんですよ。
なるほど。
だからこれ梅崎さんにちょっと確認取ってって言って、で梅崎さんがあの、うちのモニターで見て自分の調整したモニターだと大丈夫ですってなったら、じゃあ大丈夫。
なるほど。
だから結構その 目だから、
うん、
色に関してはもう梅崎さんが目なの。
かっけー、目、梅崎さんすごい。
俺たちの誰も信用できないんだよ。
だから、あの、決定権っていうのもそうだし、基準ってことなんですよね。
そうです。
一つの。
そうです。
だからそれは長間さん基準じゃなくても梅崎さん基準にしようということ
なんですよね。
それはもちろん。
それはもちろん。
ちなみに梅崎さんがチェックしてるモニターっていうのはどう、特殊なモニターなんですか？
そんな特殊ってことはないですけどね。
そうですね、はい。特殊ではない。
特殊ではないです。一応その色をちゃんと調整したモニターでありますけども。
それはでもなんかこう気を配ってるモニターなんですか、梅崎さん的には。
まあ、会社で用意してもらったモニターなんであれですけれども。なるほど。
まあ、それは。
でも、やっぱりこう、もう長年この仕事してますんで、大体この色、 このモニターでこの色がこう見えるとこう映るとかってもう感覚で出来上がっているんですよね。なんで今過去にあった作品とか特にその参考になるんですよ。そこのモニターでこの前にあった作品の色がこれぐらいに見えてれば大丈夫みたいな、
うん、
その記憶で全部、はい、
記憶で、うん、あ、じゃあもうこれも積み重ねてきた、ね、仕事がないとできない、
は
い、
多分不安になっちゃうと思います。
それは本当にそうですよ、
はい、
本当にすごいですよ。あの、だって、何がすごい、今回何がすごいって、影がないのは、
確かに。
色彩はめちゃくちゃ難しいです。
さあ、これはね、うん、普通のアニメユーザーにとってはもう、そう、影がないってどういうことっていう。
よくわかんないですね。
これ中村さん説明してください。
影がない。まあ、あの、要はこういう顎の下とかに、うん、普通のアニメね、うん、普通のアニメって言い方、アニメってやっぱね、こう立体的に見せるために、どうやったって描いたら、あの輪郭線と、うん、その要はね、フラットな。
まあ立体だから。
二次元の。
光源がここにあったら、やっぱここに影ができる。
そうそうそう、こう影ができるじゃないですか。うん、はい、だから、こういう影をやらないと、あの立体的に見えづらいんですよ。
逆に言うとね、影を作んないと、
う
ん、絵だから人物、奥行きがなくなる、
うんうんう
ん。
手をこう手前に出したりなんかすると。ね。まあ、こういうところに陰影がない。
影が、そうそう。
ちょっと明るい濃いみたいな、
うん。うん。それでやっと、こう、あの、ここに影が落ちたりとかすることで、うん、あ、手前に出てるなとかなるじゃないですか。うんうん、で、これなくなると、こういうようなものにも見えない影なん
です。はい、
でしょ、
はいはい、
そうですね。遠近感がつかめない。
わかんない。
そうですね。
だけど、ちゃんとしたというか、そういう影なし、ない、影のないフラットな、まあ、例えば肌は肌ペタッとして。
人物ね。
服は服のこういう輪郭、あの、なんて、シルエットだけになるわけですよ。
いや、まさきさんのこの白いのはもうペタッと白いシャツみたいな。
うん、
で、チラッと三角のオレンジの部分があり、うん、あと肌ぺったんこみたいな、うん。あとあのもう眉と目と髪と、ああいう黒い部分が塗り分けられてるみたいなことが、はい、これがもうフラットになっちゃうんです。こういう部分がないです。この影が。こういう部分はなくなっちゃうんですよね。うん、これ鼻のこういうのもなくなっちゃうんです、
うん、
この、
怖い。
この部分。
怖い。
なくなっちゃうんですけど、
これ。そう、だから僕が一番最初に、佐伯ちょっと足太くないですかみたいな話をして
るね。ああ、はいはい。
そしたら、あれは影がないからね。
そうそう。
なるほど。
松崎さん、だって手とか見てやってください。うん、これ、周囲に回り込みの影が、こっちとかね。回り込みの影があるから、こういう風に見えるんですけど、水の中に入ったり、あの、ホルマリン漬けじゃないですけど、これが。
僕がホルマリン漬けになったら、
陰影が全くなくなれば、あの、輪郭線だけになって、ここがフラットに見えるんで、すごい太く、
あ、なるほど。
ブヨブヨに見える。
正面から見れば見るほど、またペターンと見えるという
、うんうん。
面積だから、単純にね。
そうそうそうそう。
これがもう、ここにあるっていう。
そうそうそう。幅ごと。そう、奥行きがないから立体的に見えないと。
うん、
そうなんですよ、はい。それはかなりの決断だと思うんですけど。
決断。それはもうね、梅崎さんがあってこそでしょ。
熱量と文字数。
だって俺影なし怖くてできなかったもん、ごめん。
結構悩まれてましたよね、ギリギリ
まで。めちゃめちゃ怖いですもん。
それやっぱ、梅崎さんからしても影なしは怖いですか？
いや、私は逆に、影なしで、色は影なしでも全然なんとかなると思いますって
言ってた。
これでも本当は難しいことなんでしょ？
いや、本当はどころか、めちゃくちゃ難しいんですよ。だから普通は、こういう考えに至らないと思います。あの、要は、影なしの方が、いいです、とは。なかなかいかないです、本当は。本当はね。
それは何なんでしょうか。
あの、ね、本当、まあ、言い方がちょっとチープになっちゃうんだけど、本当にあの、要はセンスを問われるんですよ。うん、何色、どこの部分を。うんうん、だって、普通のアニメーションで言うと、例えば、肌の基本色を作りゃいいんですよ。あ、まあ、そんな言い方もあれだけど、例えば、これの基本色作りますよね。で、影の部分を作って、この影とこの部分が、うん、共存してブレンドした状態がその人の肌の色になるわけですよね。
う
ん、
そうですね。
なりますよね、うん。だけど、あの、その影とブレンドした状態のものを、要は、この肌の色として認識させなきゃいけないから、うん、あの、ちょっとだけトーンを落としたりするんですね。
はい、はい。
なんて言うんだろう、わかる？わかる？
わかんない。ちょっとわかんないです。
なんて言うんだろうね。
ちょっと気が遠くなりましたけど。一瞬気が遠くなりましたけど。
なんかね。
それってだから、勘もあるわけですよね。
感覚だと思う。
それすごい。
ほぼ感覚なの。
だからもうちょっと落とそうかみたいなことを全部梅崎さんが決めると。だからそれは、
そうですね。
やっぱ勘が良くないと、うん、やっぱ自分にセンス、自信ないとできない。
できない。
だったら影つけた方が楽じゃんっていうことになるわけですよね。
影、
うん、
あった方が、いろいろごまかしも効きますしね。まあ、
効きます。言っちゃあれですけど、安定感が出るわけですよね。影つけた方が、みんなが幸せというか。
みんなが
幸せ。まあ、だってアニメだなって。っていうふうにもなります。
もう70点、80点は取れるっていうところなんですよね。
はい。
うん、その影をなくすと、もしかしたら30点取っちゃうかもしれないし、
そうです
ね、可能性ありますね。
すげえ考えよければ90点、100点も狙えるっていうところなんですよね、多分ね。
そうです。リスクがすごいと思う。うん、
リスク
が、
は
い。だって、他のところの協力なしくしてはやっぱりなり得ないわけですよ。撮影で今度、ね、じゃあ影なしのをね、うん、そのままペタッとここに置いたら、浮いちゃうんですよ。
そうだろうな、う
ん、だから、定着させるために撮影さんはパラって言って、この色の微妙なグラデーションみたいなものを一個一個のキャラクターに全てコントロールしながらつけていかなきゃいけなくなるんですけど、うん、そこはそこで撮影さんに信頼するわけですよね、俺は、ね。
そうですね、はい。
撮影さんよろしく。
そっか、
うん、撮影監督っていうのが、
大山さんとかが、もう全然大丈夫ですよ。
これで大丈夫って
言うんだよ。その時にはみんなでやるんですよ。だから美術さん
ね。これちょっと悪魔払って、はい、超チームプレイじゃないですか、じゃあ。
いや、超チームプレイとか、アニメはチームプレイだ
って。そうなんだけど、
アニメはチームプレイ
だって。そうなんだけど、うん、もうちょっとやっぱ普通は監督に権限が集中していて。
ないない。
ね。
ないよ。
まあ決定権あったら信頼できない部分も当然増えてくるわけじゃないですか。その、
できない。いや、
じゃあまあまあまあ。
できないと作れないって。
締め切りがあって、うん、このうちに、まあ例えば、まあもうちょっとじゃあ動きを減らして、人数もこれぐらいいるから、じゃあこうして、ここで力入れて、あとはまあちょっとじゃあ我慢しようみたいなのが普通あるとは思うんですけど。いや、うん、そこは梅崎さんも、あと撮影の、もう大山さんとかも、もう信頼しようと。
いやいやいや、信頼できる。
スタッフは集めたっていうことですよ、ね。
そりゃそうだよ。
結局そういうことなんです。
そりゃそうです。
結局そういうことになるわけです。
うん。そりゃそうです。だって梅崎さんがこれじゃ無理ですって言ったら、変えるしかないわけですよ。
うん、
いや、影なしはちょっと厳しいと思いますよって言ったら、わかったってなるでしょ。うん。でも影なしで、影なしやりたいなと思ったんですよ。影なしいいなと思ってて。
あ、思ってたんです
ちょっと魅力的だ
ったんですね。かっこいいんですよ、やっぱ絵が。
かっこいいですね。
影なしいいな
で、これ影なしかって思った時のまだグッとくる感じもね。あ、これ色の人センスあるわってやっぱ思えるわけですよね。
あ、思えた？
いやいや、その僕は今初めて聞いたんでそういうのをね。
ああ、そっか。
だから皆さんはそこを注目して見てもらいたいなと思うんですけど。
見てもらいたいですね。だから影なしで、どうですかみたいなことを俺結構聞いてるんです
。影なし、
ね、大丈夫ですかね
とか。どうでした実際。なんでできると思ったんですか、まず。
うん、
いや、影ありと影なしって全然色のこの作り方というかが全然違うので、うん、もうないならない方が、そのことも色はそれで全然コントロールできるっていう、なんか、確実に思ってました、それは最初から。
だから梅崎さんは、その決まらない時の方が、困ってた。
そうです。
半々、
う
ん、どっちなんだろう。
そう。
そうです。色コントロール全く私の方でできなくなっちゃうので、
あるかもしんないし、うん、ギリで決まって、やっぱ無理ってなったら影なくしますとか言ってたんですよ、俺。最初。その時は、
中途半端だね。
いや、待って、
監督資格じゃないですか最初に決めてくれよっていう話ですよ、ね。
影なしが怖かった、本当に。
まあまあまあ。
そしたら、梅崎さんずっと、ってなってて、で、いや、なしで私は、って言ってて、で、俺何度も、大丈夫ですかねだから、梅崎さんは、大丈夫ですよ。
どれくらい本気かちょっと見たかったっていうところもあるんですね。
いや、つうか、島村さんも心配があってた。
まあ、作家のね。
で、島村さんと俺は、どっちも影なしをやったことがない、今までね。だから、二人とも、どうします島村さんって言うと、最終的に島村さんは、影ないの心配だよ。まあ、で、島村さんが書いたやつがあって、だってこれだよ、影あり、これだよ。影なしこれでしょ。
あ、一応二パターン一応あって。
うん、
ね、
俺は怖いよって島村さん言ってた。
そこら辺痺れる決断だな
ぁ。あ、二パターン作った
作りました。
作りました、
作りました
。で、ここにガンガンありますもんね。
あります、あります。一番最初。
全キャラあります
ね。
はい。
全キャラあります。
で、なしバージョンも作って、見比べたりとか。
はい、うーんって、もうほんと、うーんっつって。
こっち側もう影なしでいいんじゃないですかっていうオーラを出してた。
それはもう、戦いの一番最初の戦術に近いですよね。 陸から攻めるか海から行くかみたいなぐらい大きい決断ですよ。うん、それ痺れる決断ですよね、うん、割と、うんう
ん。でもそれが。
でもどうなんでしょうか、例えば島村さん心配したっていうのは、絵を描く人はやっぱり色をつけられるっていうことに関してはどういう思いがあるんですかね。
絵を描く人間が色をつけられる。だって、色をつけた段階でやっぱり完成形に持ってかれるっていうのが島村さん分かってるから、うんと、影がないと、そのさっき目崎さんが言ってたみたいに、ごまかしが効くっていう部分が全部封じられてしまう。
だから、絵が下手だと思われるじゃねえかみたいなところも出てきちゃうわけですよね。
いや、というか、下手を打った時に画面に全部出ちゃう。
全部
ごまかし効かない。
失敗してるってなっちゃう。だから、なんとか、影がありゃ、なんとか見れるかもしれないのに、なしって決めちゃったら、絶対失敗できねえよってなっちゃう、本当に。
それ、島村さん的にも痺れますね。
島村さん本当に怖いよ。
マジで駆け出していくのみたいな。
なってた。
俺死ぬかもよ、みたいな。
なってた。やったことないもん、つって。俺何度も島村さんとその話してる。いやいや、怖い、つって。
海崎さん、もし鍵なしってやったことはあったんですか？
色彩設計ではやってないですかね。
え、はい、他でなんかやったことあったんですか？
普通に一番最初仕上げとか、ペイントしてた時がやってます。
へぇ、
一番最初が私そうだったので。
はい、セル時代？
はい、セル時代。
セル時代にやってたんだって感じ。
いや、だからそれが、あれですよ。それがね。
はい。ね。
そのタイトルが。
なるほど。
そのタイトルがまたまた。
誰もがご存知だね。
はい。
いや、何なんすか、それ言っちゃいけない。
言っても大丈夫でしょ、
ね。言っても大丈夫ですかね。
言っても大丈夫。ダメ
なの？
別に大丈夫。いいんじゃない？
ダメなの？
別に絵流さなきゃ権利関係。
そうですね。
私が一番最初に仕上げやって、まあ、すぐずっと塗ってた劇場作品が人狼っていうプロダクション IG の作品なんですけど。
おお、人狼ね。
人狼。
今また話題の。
本当に新人の時に
ゲームの方ですよね、それは。
ひたすらずっとやらせていただいて。
で、知らず。はい、あれなんかこう、影なしの春日とか見て、人狼みたいっつって。これかっこいいなっつって、人狼みたいですよね。人狼やってました。
そうなの？
かっこ悪い。
ほんと人狼みたいだから
って。すごいじゃん。
かっこ悪い。
梅崎さんも、ね、いやほんと人狼みたいですよって言ってて。
うん、
いや、それすごい、なんか縁ですよね、やっぱりね。うん、なんか感じますよね。う
ん、なんかその時の経験とか、やっぱ自分でのなんか記憶とかで、まあ、影がない作品のそのアプローチみたいなのは、学べてたのかもしれないですね、の時で。本当に1年目でしたけど、新人の。
すごいな
ぁ。まあ、それで、だからね、空間を考えて、作品の世界観に照らし合わせて、また、時間と場所を考えて、色をつけていくっていう作業をね、うん、まあ、非常に綿密に、いろんな部署と打ち合わせしてやっていくんですけど、
はい、
それは多分、まだまだ普通のアニメの作り方であって、うん、また、悪の花っていうものに対すると、やっぱ、今回、ロトスコープっていう手法を取ってると。うん、そういうところで、また、普通と違う作品になったと思うんですけど、そういうところは、何が違ったんですか？まあ、影なしっていう決断もありましたけど。
はい。何が違った？
何が違いましたかね。何か違ったかな。
基本的な考えは全部同じなんですけどね。
ですよね。
はい。
まあ結局一度全部絵にするわけですもんね。うん、そこに色を塗っていくと。はい、
まあその実写の雰囲気を再現なるべくしようとか。
実写の雰囲気とはいえ絵じゃないですか。
もともとの実写で撮った映像が全部あるので、それにこう、なるべくこう、添えるようなっていうのは考えます。
それ見せてもらったのはそのカラーの映像ですか？
カラーもありますし、まあその編集されてね、白黒になったやつも。
今日アフレコの現場のは大体もう白黒になってるんですよ。うん、実写で撮った映像が。
なんで？
要は、絵っていうか、色も一緒に入ってくると、さっき言ったみたいに、その色彩で、要は、時間帯とか、そういうものを全部表現してるから、
先入観が入っちゃう。
昼に撮ってる映像を夜にしてたりするから。
なるほど、なるほど。
だから、色がついてると、昼にしか見えないの、うん、本当に。だけど、モノトーンにすると、ここ夜ですって言ったら、頭の中で漫画の白黒ページみたいな感じの考え方になるから、うん、みんな、ああ、わかりました、ここから夜ですねって、スッと入ってくるんだけど、カラーだと、その設計がいかないんだよね、うまく。
やっぱ体が拒否しちゃうかもしれないっていうところですね。あ、なんか昼だ、みたいな。
う
ん、
あもう、見た目は完全に昼だ、
思っちゃう。
なっちゃうんですよ。それでモノトーンにしました、うん。
そう。
カバンとかもなんかすごい蛍光色のカバンとか使ってましたし。
そうです。
全然、なんかエメラルドグリーンのカバンに、ピンクの持ち手みたいな。がアニメになるともう普通のあの学校のカバンになってましたもんね。
だから遠くにいるときに黒っぽいカバンだともうなんかよくわからなくなるでしょ。立体が。
影もあるから。
で奥から手前に来るときに、あ、途中でだんだん立体が分かってきましたになると困るでしょ。どこが紐だったか分かんなかったけど。
だ最初から輪郭が割とはっきり出る色を使って撮影して、それを一回モノクロに起こして色を再度付け直してカバンらしく見せると。はい、
うん、そうです。はい、
そう。大バカ野郎ですよ。え、なになに、暇だったの
効率化を図ったんじゃない効率化ですよね。
そうですね。
それはだから、一番最初に、ロトスコープやろうと思った時に、やっぱもう、そう、完成形からの逆算で、やっぱそういうアイディアが出たんですね。
うん。
それすごいですね。
完成形から、でも、俺一人でやってるんじゃないよ。だから、チームワークだから、その要は撮影さんとかとやるときとか、小道具集めるときとかね、助監督の平川さんとかも、その、本当に黒っぽいと、もうシワもわかんねえっすよ、みたいになって、あ、そうだ、つって。で、ちょっと、みんなに、みんな自前のズボン履いてきてもらったんですよね、制服の時は。ベルトとかも自前なんですよ。
ベルト。
で、大体、黒っぽいのやめてくださいねって注意事項で出してるんですよ。ちょっとなんか、まあ、グレーとか、ベージュとかそういうズボンにしてくださいねっつってね。
あ、じゃあズボンはありました
よ。地球か。そうだ。その他大勢の人たちだ。たくさんの生徒とかは自前を持ってきてくれた。あ、違うね。学生はあるわ。
いろいろまた新しい情報が。
学生の制服は全部用意してくれたのがあって、下は黄土色みたいな。
あれ黄土色だったの？
そうです。
全部？
全部です。
全部。
それ後で色入れたんですね、じゃあ。
そうですね。はい。
そう。
で、制服は、真っ白だと、境界線がわからないからっていうんで、例えばこういうところとか黒くマジックで塗って、ポケットとか。
事前にね。
縁取りして。
だからもう、島村さんへの思いやり線だよね。
そう
です。島村さんここだよ。ここなぞって、みたいな。
あれもだって最初にテスト映像を撮ったら、溶けちゃってわかんなくなっちゃって。で、その平川さんが、全然取れないんですよ。溶けちゃって。これどうしましょうみたいになって。で、どうしたらいいんだろうって言ってて、たぶん撮影の加藤さんが、マジックで引っ張っちゃったらみたいな感じになったんだ。で、なんか夜鍋してみんなで引いてて。で、出てきて、うわなんか、頭いいなみたいな話してた。すげえわかりやすい。
マジックで塗るということが。
すげえわかりやすいよ、これなんて。
で、実際やってみたら、あ、いいじゃないみたいな。
うん、わかりやすかった。
それがまた作品の味になったという。
なったなった。なったっす。すごいでしょ？
これすごいわ。だから、ね、こんな、実写と何が違うのとか言う人いるけど、全然違います
ね。全然違いますね。
あ、まあ実写とは違う。
で、今回やっぱ悪の花の色使いというところでは、梅崎さん的にはどういうことに気をつけたんですか？
どういうところに？どういうところ？
現実味。
現実味は、はい、そのリアルな。
というわけでね、聞いていただきましたけれども、ライブはこの後、まだまだ続きまして、悪の花の、まあ、個別の色彩設計、何話のあの話みたいなのとか、まあ、あとは実際には、まあ、作った映像を見てね、まあ、もちろんユーストでも、映像見れないことにはなってますが、その映像を見て僕らが喋ってることは YouTube にアップされてますのでね、ぜひ熱量と文字数、2013年7月で検索していただければ出てくるかと思いますし、まあ、公式アカウント、Twitter の公式アカウントでは、そちらの方の URL 貼っておきますので、もし興味を持ってくださった方いらっしゃいましたら、そちらの方をご覧になっていただければなと思いますけれども、まあ、相当な、労力でございますから、色彩設計。まあ、今回色彩監督ということでね、梅崎弘子さんに来ていただいたわけなんですが、本当にまあ、お綺麗な方でね、そんな中でもやはりセンス、これが大事なんだなということがよくわかりましたが、そのセンスを具体的に言葉にするとどういったものかというところをね、まあちょっと掘り下げてみたいい感じでこういうことになりましたんでね。ぜひ、まあ色のないアニメはないと長浜さんもおっしゃってましたんでね、色を抜いたってことはそれなりの意図があるということだったんでね。
まあ、これからはちょっと色についてね、考えてみてもいかがでしょうかということです。この月刊熱量と文字数ライブがね、8月、また15日の木曜日、第3木曜日の夜にございます。また、今度はですね、アニメの見方を変えるべく、またまた素敵なゲストをお呼びしようかと思っておりますので、まあ、コミケ終わりの、まあ、ちょっとね、余裕のある方、来ていただければな、というふうに思います。まあ、ちょっとお早めに来ていただかないとね、席ご用意できないかもしれませんが、秋葉原のシャツキッスで。ちなみに9月はこのライブございません。シャツキッスの都合により、まあ、イベントがあるということなんで、こちらのイベントはなくなりました。まあ、そういったわけでね、もう皆さんに会えるのももうあとは2ヶ月後ということになりますんで、よかったら8月来てくださいね。まあ、もしかしたら10月なんかイベントやろうかなとも思ってるんですが、まあまあ、それはおいおいお願いいたします。まあ、世の中的にはですね、いろんな、もうまた、パルス騒動があったりとか、ね、人がゴミのようだ。どう考えても、なんかもう、ムスカが達夫にしか見えないみたいな、そういう怒りのね、リプライ、いろんな方からいただいておりますけれどもね、よく眠れたかな。うん。まあ、寺田みのりさん、ほんと亡くなったらもうムスカやるの僕しかいないんじゃないかなと思うんですけれどもね、なんかこういろいろラピュタもね、人がゴミのようだとかメガメガだけじゃなくて、もうちょっとムスカ別のステージ行ってもいいんじゃないかなと思うんですよ。なんかね、僕ね、素晴らしい700年もの間王の帰りを待っていたのだ、君の一族はそんなことも忘れてしまったのかね、みたいな、そういうセリフもね、制服さんたちの悪い癖だみたいなのももっとみんなで、まあ、広めていこうじゃないかという運動、ムスカ運動、孤独に続けていきたいと思います。なんじゃそりゃ。というわけで、音響鉢詰めのライブもございますしね、まあ、アニソングランプリもそろそろ東京大会も最後の方なんでね。で、本番決勝が9月の末にございますけど、また僕レポーターなんですかね。ずいぶん安く見られてるもんですけれども。そしてワウワウの方もですね、今度は、コンサトシ特集、今週の木曜日、もう明日かな、やりますんで、ぜひぜひ見てください。8時からです。ニコ生のタイムシフト予約もできますし、スマホでも見れますし、まあ、どの媒体から見ても無料なのでね、目指せ同時視聴4桁って言ってたら、ちょうどこの間、おかげさまで達成いたしまして、まあ、これからももっともっとね、安定して皆さんに見ていただきたいなと思いますんで、まあ、ユーストあるいはニコ生でご覧になってください。8月の22日、日本放送の吉田久典アナウンサーのイベント、饒舌、こちらの方に出演いたします。まだチケット E プラスで発売しておりますので、よろしかったら見てみてください。毎週水曜日の深夜、熱文字更新後ですね、夜中の1時から、秋葉ノイズという、こちらのは東京 FM のレギュラー番組、もふくちゃんと一緒にやってる番組がありますので、よろしかったら来てください。そして、まあ、鉢詰めとね、和田さんのイベント、視聴会&トークライブが9月の1日。まあ、詳しくはブログの方に情報アップしておりますので、よろしかったら見てみてください。まあ、本当にこの続き、興味がありましたら、YouTube の方で見ていただければ、動画がアップされておりますので、お楽しみに。それではまた来週お会いいたしましょう。月刊熱量と文字数。